中島和代のときめきウィンド。この番組はつながる幸せの輪、アナウンスプロモーション株式会社Kプランニングの提供でお送りします。皆さんこんにちは、中島和代のときめきウィンド。今日はピンの放送です。最後までどうぞゆっくりとお付き合いください。それではスタートします。さあもう早いもので3月2週目になりました。1月2月ね、ちょっと寒かったり、まあポカポカっとした日もありましたけど、いかがでしょう皆さん、少しは声戻ってますか？もうひどかったですね。先々週かな、インフルエンザ B になり、まあ、何度も言ってますがきつくてね、39度近く、ご飯食べられなくて、食事作りたくなくて、でほらあのウーバーなんとかあるでしょ、やったことないからなんだろう、わかんないわけですよ。もう気力もなくて、3日間ぐらい冷蔵庫にある同じものを食べてました冷凍してるやつとかね、まあおにぎりぐらい作って、卵焼きぐらい作ってみたいな。でちょっとね、体重がね2キロ3キロ落ちたんですよ。これをねきっかけに元に戻そうとして頑張ってますけど、やっぱりねそう簡単には痩せませんが、ゆっくりとゆっくりと、でやっぱり健康が一番だなーなんて思っています。で新しい仕事が、まあ、決まったので、それは、まあナレーターというかナレーションのお仕事なんですね。何回も言ってます。で SNS に、まあ、その様子をアップしたりして、皆さんがカズちゃん頑張ってねとか、応援してるよとか、どこで流れてるのとか、いや都内ではないんです、東京ではないんです、でもまあ東北地方とか、まあその案件によっては近いところでラジオとかテレビ局かで流れるのか、ちょっとまだ分かりません。だんだんね、うん、やっぱりね2ヶ月ぐらいボケーっとしてたから、滑舌が悪くなってましたね。もうつくづく、あこれはやっぱ喋らないと MC はダメなんだなって。ラジオとか好きにこうねアドリブでやってるから、でレギュラーの2人もいるしね、あこの間みたいにねすごいね世田谷雄一郎さんが来てくれたりね、もう光栄なるゲストさん来てくれますから、そういう時はちょっとこう、うん、うんってなんかね緊張はするんですけど、ほとんど緊張感がないものですから、いいんだろうかと、これで私は、はい、ダメ？いい？どっち？まあでも、きちっとした仕事をしてきたんですよ、割と。間違えたらもう二度とないよ的な、その緊張感が意外と好きで、例えばなんとか式典とかある時は、これはもう過去の栄光ではありますが、総理大臣が来る式典に出ました。あ、出たじゃない MC 司会者として、その時周りはもうすごかったんですよ。でも私は割となんか普通にして、え、中島さん緊張してない？してるでしょ？してるよって、え、なんでそんなゆったりしてんの？いやだって間違えちゃいけないから、ゆったりしないとバタバタしてたら間違えるじゃんみたいな、そんな人です。だからラジオとかちーちゃんとやってる YouTube 生配信とかね、あんまりこう立て込みたくないっていうのは反動、いつも言ってますねってことなんですよ。カチッとしたね、まあ、今一緒にやってくれてるディレクターさんはうちの、まあ、ウェディングだったりの音響照明 ピエって言いますけど、ピエさんもやってるので、そのね、間違えられない空気感知ってますよね。うん、今うなずいてます。それで二十何年やってきたから、逆にこういう風に何も考えずにペロペロっていっちゃえってなっちゃった。あ、でもね、イベント MC、 ブライダル MC でもちょっと遊び心を持ってやってますね。だってなんか自分がつまんないんですよ。お客さんが笑ってくれた時にやったって思う変なタイプのMC です。間違えてはいけない、噛んでもいけない、進行はもう絶対的、ところが変わる時もある、でキャプテンが間違えちゃうこともある。それを引っ張っていくのが MC の役割なんですよ。ということはリーダーなんですね、ある意味。はい、言葉でこうどんどん進行を進めていくというね、なんて重い仕事をやってきたんだろうと。でもそのおかげでね、いろんな経験をさせていただきました。本当に今はこの仕事に入ってよかったなって思ってます。3月に友人司会を2組いただきました。嬉しいですよね。もうしかもそれがちょっとたまに行く近所の居酒屋さんでいいよね。でも私あんまり SNS にこう MC 受けたまりますとか書かなかったんですね。でもこれからは少しこう自分もアピールしていこうかななんて思ってます。意外とね、みんな信じてくれないんですが、恥ずかしいんですよなんで恥ずかしいのにあんなことやんのって言われますけど、多分恥ずかしいから笑いに変えちゃおうとしてるところがあるかもしれない。だから初対面とかあんまり喋んないんですよ。慣れるとうるさくて嫌われるというだから電話もお友達にもしないようにしてます。嫌われるからということで、何の話してるんだろうという感じになっておりますが、さあ3月ね、暖かくなって皆さんどうですか、旅行に行ったり、まあ4月ね、いい時期ですよね。私考えたら何年もお泊まり旅行行ってないんです。4年ぐらいかな。だから、あ違うわ、3年行ってないんだ。今年こそ名古屋ね、福山行こうかな。大事なお友達がいるんで、おいでって呼んでくれるからね。あ、どこでも行きますよ、かずちゃん来てって言ったら。北海道は遠いけど関西はすぐ行ける、待ってるで、という、そんな感じでした。さあ感動感動で終わりました。ミラノコルティナオリンピック開壇式が2月の末にありましたね。日本人選手のもう活躍がもう半端なかったから、私ももちろんいっぱいこう勇気と元気ね、この間も言いましたけど、もらいましたけど、選手の皆さんが空港に着いた時に4、500人ぐらいの方が、お帰りなさいってお出迎えしてましたけどね。で、記者会見を見て、やっぱり、フィギュアスケートのりくりゅうペア、よかったな。何回も見れる。で、あの神解説、やっぱりあのペアスケートの人かわいい声で、すごいすごいすごいすごい宇宙一って、あの解説にやられました。本当にあの人の人気も上がってますよね。素敵でした。で、もちろん今回のオリンピックを最後に引退をした 坂本香織選手、これなんか涙が出ちゃいましたね。もうムードメーカーというか、なんだろう、みんなを応援するその明るさ、もう彼女のやっぱり存在はチームにとってはもう本当に太陽のような感じだったのではないかな、そんな感じがしました。負けても勝ってもその思い出は消えない、それがやっぱりオリンピックだったり、勝負の世界かな。次がある人もいますし、でなんかね、4年後がすごく楽しみになりましたね。18歳とか17歳の子たちが銅とか銀を取ったり、なんか日本人の選手層がすごい、私は勝手にバリ羽生くんだったり浅田真央ちゃんだったり、ああいうスターに憧れた人たちも、と上の人たちもいらっしゃいますけど、そういうなんか憧れの人がいて、みんなが夢をこう追い求めていくのではないのかなって、そんな気がしてます。はい、まあ、フィギュアに限らずスノボね、それからちょっとジャンプもう燃えました。で今私もぬけの殻ですそんなことはないんですけど、いや本当にスポーツ好きで、もうなんかね、夜例えばサッカーバレーあるよって言ったらお誘い断っちゃってます、そんくらい好き。なんでだろう、なんでだろう。でも人にはスポーツ好きに見えないよ、あトロッとしてるからって思うんですけど、もう少し体をちょっとね、体重を減らして腕を直してちーちゃんにマッサージしてもらってテニスやりたいです。本当になんか運動しないとダメですね、ということでした。さあ今日は懐かしい方からのメッセージをいただいてます。ラジオネームときめきときめき子さんです。うわー、もうラジオスタートして1年2年目ぐらいからメッセージをいただいてました。ありがとうございます。和代さん、こんにちは。こんにちは。本当に久しぶりのメッセージを送ります。ありがとうございます。でもラジオはちゃんと聞いてますよ。見逃しも聞いてます。天然で可愛くてレギュラーさんとのやりとりに毎回爆笑してますですね。スタート時はここまでだったかなと、かっこ笑い。11年目、おめでとうございます。祝って書いてます。ありがとうございます。すごいことだと思いますよ。和代さんのアドリブのトーク力、素敵なレギュラーさん、すべてが魅力的なラジオです。だから続いていったのではないかと思います。いやいや、もうそんなこともないんですけどね、嬉しいです。ありがとうございます。先月なんと世田谷ベース雄一郎さんのご出演、嬉しかった。ありがとうございます。アメバ TV を一緒に見ていましたから、もうナイスコンビ。あの番組でどれだけ笑ったかなと。相変わらず素敵なゆうちゃんと和代さんコンビ、懐かしかったです。また出てほしいです。 YouTube はなぜか失敗？そうなんです。でも動画の方を拝見しました。面白かったです。これからもゆうちゃんとのその絆を大切にして、また番組にご出演いただけるようお願いしてください。はい、お願いしてみます。 暗い話になりますが、ごめんなさい。実は昨年の6月に親友が癌で天国へと旅立ちました。あまりにも早い51歳でした。悲しみから立ち直れなくて。でも、和代さんが先週、心が折れても泣いても、それは糧になるエールのその言葉を聞いて、涙が溢れました。私が暗くしてたら、友達はきっと悲しむから。本当そうですね。そうです。負けずに彼女の分まで明るく生きていこうと思います。ときめきこさん、本当に人の命って分かりませんね。私も実は13年前に宮崎から一緒にこっちに来た、後から追いかけるように来たんですけど、親友を亡くしました。まずその彼女は脳に障害が起きて、今何をしたかがわからない。でも中学の時の話は覚えてる。それがまたとても悲しくて、で仕事場に車で運転してた時に、旦那様から今亡くなったっていう電話もらい、高速を走ってたんですけど、危ないからパーキングの方に止めて号泣した思い出があります。たまに私もその子が夢に出てきます。いつも笑顔なんです。私の歌の大ファンでいてくれました。宮崎弁で、ペコちゃん、あんた歌手にならんといかんとよって言ってくれて、若い時にライブをやったら必ず一番前で旗を振ってくれてました。わかります。辛かったですね。でも少しでも前を向けるような気持ちになってくれたと知って嬉しいです。続けます。和代さん、私たちは小袋のファンで、何回もコンサートにも行きました。とっても楽しかったです。親友やっちゃんが好きだった曲お願いしたいんです。この時期になると彼女はいつもカラオケで歌ってました。きっと天国で聴いてくれてると思います。お願いいたします。ということで、リクエスト曲ご紹介します。小袋でつぼみ、どうぞ。お送りしたのはときめきこさんの親友のやっちゃんが好きだったという曲、小袋のつぼみでした。いやー、本当にねえ、私もなんか自分のことを話してしまいましたが、わかります。友達はなんだろう、まして好きなね、推しのアーティストさん、小袋さんと一緒になんかコンサートに行ったりとか、その夢を持ってたっていう、なんかうまく言えませんけど、届いてると思います。そしてときめきこさん、私ごときですが、なんて言ったらいいのかな、とにかく 笑顔で泣いてもいいんです。思い出して、それも供養だと思って。そして小袋さんのまたコンサートに行ったり、思い出してあげてください。天国できっとときめきこさんのことを元気出してって出ると思います。ごめんなさい、私もちょっとね、涙もろっこいというか、こういう話自分も経験してるので泣き虫で、はい。でもね、もう本当に8年前ぐらいからね、聞いていただいて、リスナーさんには感謝の気持ちでいっぱいです。ある時にふと思ったことがありました。人はやっぱり一人では生きていけない、当たり前ですが、まずは家族がいて、そして友達がいて、お仕事仲間がいて、でもそれが永遠っていうことではない。終わりも来る、始まりもある。その繰り返しを人間は行いながら、また素敵な明るい未来へと向かっていくんではないかなと。辛い思いをしている方いっぱいいると思います。頑張りましょうね。とにかく笑おう。私も最近ね、ちょっとだけなんて言ったらいいのかな、強くなろうと、強いというか気にしないようにしようというふうになったよ。大丈夫だよということで、今日は本当に素敵な、まあちょっとお辛い思いをされたと思いますが、これを聞いてる人たちの中にも同じ経験の方いらっしゃると思います。きっと頑張れって言ってくれてます。ときめきファミリーですから。はい、あっという間のお時間でした。皆様から本当にたくさんのメッセージをいただいて、私の元気になってます。メッセージの宛先はときめきウィンドgmail.com までお送りください。 Facebook の方はリンクをちゃんと書いてありますので、ポチッとなと押していただいてメッセージお願いします。ぜひSNS の方からでも大丈夫です。お願いいたします。声少し治ったんですけど、なんかお聞き苦しいところもあったかと思いますが、最後までありがとうございました。ではまた来週お耳にかかりたいと思います。お相手は MC 中島和代でした。バイバイ、またね。ありがとう。この番組はつながる幸せの輪、アナウンスプロモーション株式会社ケープランニングの提供でお送りしました。